Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verse 49.
ルカの福音書6章49節を開けてください。
But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete.
聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。
The title of today's message is The Poorly Built House.
今日のメッセージのタイトルは、しっかり建てられなかった家。しっかり建てられなかった家です。
Today we come to the last message on the various teachings Jesus gave in the Sermon on the Plain.
今日でイエスが与えた平野の説教の最後になります。
These teachings are a record of a message that Jesus gave to his disciples as they gathered on a plain.
これはイエスの弟子たちが平野に集まった時に、イエス自身が彼らに与えられたメッセージの記録です。
This message is found in Luke 6, verses 20 to 49.
ルカの福音書6節、6章20節から49節になります。
As we've looked at these teachings, I hope that it has become evident to all of us that it is impossible to obey them in our own strength.
このイエスの教えを読んで、皆さんにこの教えをとても自分の力で従っていくことはできないことを分かってほしいと思います。
Rather, it should bring us to realize just how sinful we are, how we fall short.
私たちはいかに自分が罪深く、イエスの教えにはとても到達しえないものであるかを悟らなければなりません。
We need to call out to Jesus to help us, as it's only through the help of His Holy Spirit that we can truly obey these teachings.
イエスに助けを求めるのです。なぜなら、イエスの教えに従えるのは、聖霊の助けを通してのみだからです。
Full obedience doesn't come instantly. Rather, we are refined into deeper levels of obedience the longer we walk with Christ.
完全にイエスに従順に従っていくことはインスタントにできることではありません。長い距離をイエスと歩いていく過程で私たちはより深く従順になっていくように精錬されていきます。
On the 9th of August, we looked at a message titled The Well-Built House.
8月9日にしっかり建てられた家というタイトルでメッセージしました。
In that message, we examined what it looked like when someone built their life properly.
自分の人生をしっかりと築いていく人というのはどういう人なのかを見ていきました。
By practicing the teachings of Jesus by faith through the help of the Holy Spirit.
それは信仰によってまた聖霊の助けを通じてイエスの教えを実行する人なのです。
Today we are going to be looking at what happens when people don't build their lives properly.
今日は人が人生をしっかりと築いていかなければどういうことになるかを見ていきます。
There are three things in today's verse that Jesus teaches us about the poorly built house.
今日の御言葉の中にしっかりと建てられなかった家についてイエスの教えが3つ出ています。
Each of these things serve as warning signs to us that we may repent and take corrective action.
それぞれが私たちへの警告のサインなのです。そして私たちの悔い改め、そして行動を正すことに役立つ教えです。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, a poorly built house is someone who acquires head knowledge.
しっかり建てられなかった家、それは頭だけの知識を得ていく。頭だけの知識を得ていく。
The first part of verse 49 says,But the one who hears my words and does not put them into practice.
今日の御言葉49節にこういう言葉があります。イエス様の言葉です。聞いても実行しない人。
Now the person who the poorly built house represents may be a regular churchgoer.
しっかりと建てられなかった家というのはいつも教会へ足を運ぶ人をも指しているのです。
We know that this that Jesus says, "Here's my words."
イエスの言葉に聞いてもとあります。聞いても。
Jesus is not talking about people out there in the world with no knowledge of the gospel.
ですから、イエスは福音を知らないこの世の人について言ってるのではないのです。
He's talking about people who have at least some knowledge, maybe even a lot of knowledge of the gospel.
少なくともいくらか福音を知っている人、またはかなり知っている人のことを指しておられるんです。
You might go to church every Sunday without fail.
あなたは必ず毎週日曜日に教会へ行っておられるかもしれません。
Maybe you might even attend some Bible studies or go to some seminars given by famous Bible teachers.
聖書の勉強会や有名な教師によるセミナーに出席しておられるかもしれません。
But if what you learn is not put into practice, it won't do you any good.
でも、学んだことを実行しないのでしたら、何の益にもならないと思います。
It doesn't even matter if you memorize the whole Bible and study the original biblical languages and have a few degrees in theology.
もし、聖書を全部暗記したとしても、また聖書の言葉を学び、神学校で学位を取っても、それは何の問題でもありますにもなりません。
What really matters is that you put into practice what you know.
問題なのは、知っていることを、知ったことを実行するかどうかです。
Let's turn to Luke 24, verses 47 to 48.
では、御言葉を見ましょう。ルカの福音書12章。
Luke 12, I mean.
ルカの福音書12章、47、48節です。
Luke 12, 47 to 48.The servant who knows the master's will and does not get ready and does not do what the master wants will be beaten with many blows.
主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべは、ひどく鞭打たれます。
But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows.For everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked.
しかし、知らずにいたために、鞭打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。
Now, I want us to think about a carpenter.
ここで大工について考えてみたいと思います。
Since that was Jesus' trade, and here in Japan, there is a long history of carpentry.
イエス自身も大工だったので、大工だったわけで、またここ日本には大工職の長い歴史があります。
Even today, many houses here are built from wood.
今日でも多くの家が木で作られています。
Now, if you wanted to become a good carpenter, simply attaining knowledge about carpentry from books or attending lectures on carpentry is not enough.
腕の良い大工になろうと思って、ただ単に本で大工職を学んだり、大工職の講義を受けたとしても、それはなれるものではありません。
Sure, this knowledge might help you if you already have some practical skills, but the only way to gain practical carpentry skills is to get some wood and start making things.
すでにいくらかは実地経験があるのなら、その知識も役に立つかもしれません。でも実際的な大工職の技術を身につけられる唯一の方法は、木を手に持って、そして物を家を作っていくことにあります。
And you got to start from simple things and work your way progressively towards more complex things.
そして簡単なものから始めて、より複雑なものへと技術を進歩させていくんです。
And most importantly, if you really want to become good at carpentry,You learn practical skills from a master carpenter as their apprentice.
そして最も大事なことは、上手な腕を持つために見習いとして熟練者から技術を学ぶことです。
And just like an apprentice learns practical skills from their master over the years of their apprenticeship, we as Jesus' disciples learn toPractice our faith as we walk with him.
ちょうど大工の弟子が何年もかけて師匠から実践の技術を学んでいくように、キリストの弟子となる私たちも主と共に歩きながら、一つ一つ信仰を実践する過程を踏んでいくのです。
The Christian life is not about sitting in lectures, learning lots of good theory to pass a written exam.
クリスチャン人生とは、ペーパーテストに受かるために、またたくさんの理論を学ぶために講義を受けることではないのです。
Rather, it is about walking with Jesus, learning and practicing what we learn along the way.
そうではなく、人生を通して、イエスと共に歩きながら学び、そして信仰を実践していくものなのです。
So let's walk with Jesus.
イエスと共にそれぞれに歩いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the poorly built house is a person whose life lacks the foundation.
二つ目です。しっかり建てられなかった家には土台がない。土台がない。
The second part of verse 49 says, is like a man who built a house on the ground without a foundation.
今日の御言葉49節に土台なしで地面に家を建てた人に似ていますとあります。
Or in the Voice Bible it says, you'll be like the careless builder who didn't bother to build a foundation under his house.
音声バイブルには家の土台を据えない軽率な人のようとあります。
If we think back to the time of Jesus, back in those days, there were no cement trucks.
イエスがこの世におられた時代を考えてみます。その頃はコンクリートミキサー車はありません。
There weren't any earth moving machines either.
土工機械だってありません。
If you wanted to lay the foundation on the bedrock,It would have been an expensive and time-consuming undertaking.
岩盤に家の基礎を築こうと思えば、お金もかかり、時間もかかったんです。
Maybe you could afford to build a much nicer-looking house if you didn't have to spend so much on the foundation.
家の基礎工事にお金をかけなければ、その分外見の良い家を建てられるでしょう。
If you built on the rock, maybe all you could afford is a modest house.
でも岩の上に家を建てるとなると、外見はそこそこになるのが精一杯かもしれません。
The house on the sand may have looked a lot more impressive than the house on the rock.
砂の上に建てた家の方が岩の上に建てた家よりももっと素晴らしいものに見えるかもしれないのです。
But it wasn't built strong enough to withstand the storms.
ところが砂の上に建てた見栄えのいい家は嵐に耐えられるほどの強さがないのです。
Let's turn to Matthew 23 verses 27 to 28.
ではマタイの福音書23章27-28節を見ます。マタイの福音書23章27-28です。
Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean.
忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように。
In the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness.
あなた方も、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱい。
There are people who can appear on the outside to look very Christian to others.
外側にはまさしくクリスチャンだと見える人がいます。
They can pray fine-sounding prayers.
人の耳に聞こえの良い祈りをするのです。
They might even put on religious clothing.
宗教的な衣服を身にまとったりするのです。
Some will appear to be prophesizing and even doing miracles.
予言ができると言って奇跡を行う人もいるのです。
Yet they will not have built their foundation on the rock because they have no relationship with Jesus.
でも、そういう人には イエスとのつながりがないのですから、土台を岩の上に据えてはいないのです。
Let's look at Matthew 7, verses 21 to 23.
マタイの福音書7章21から23節を見てください。マタイの福音書7章21から23節です。
Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter in the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven.
私に向かって、主よ、主よというものが、皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。
Many will say to me on that day, Lord, Lord,Did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles?
主よ、その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。
Then I will tell them plainly.I never knew you. Away from me, you evildoers.
しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども、私から離れていけ。
In verse 23 of Matthew 7, we see a clue to what this lack of foundation problem really is, because Jesus says, I never knew you.
今読んだ23節に、土台がないことの本当の問題が何であるか、その手がかりがあります。イエスは言われたのです。私はあなた方を全然知らない。これなんです。
Those kind of people, no matter how Christian they look on the outside, have no relationship with Jesus.
このあなた方とは、外側はクリスチャンと見えても、実はイエスとはつながっていない人たちのことです。
If you're just trying to look Christian to others without actually knowing Jesus, you're wasting your time.
もし私たちがイエスを知っていくことなしに、ただ人からクリスチャンと見えるようにしていき続けるなら、それは時間の無駄です。
You're just like the Pharisees in Jesus' time, religious without any relationship with God.
それがイエスの時代のパリサイ派の人々なのです。
If you really want to live as a Christian, you have to get to know Jesus first.
クリスチャンとして生きていくとき、まずイエスを知ること、イエスを知らなければならないのです。
He'll change you from the inside out.Then you'll start to make a difference in the world around you.
イエスを知るとき、イエスがあなたを変え、あなたが自分の周りの世界を変えていき始めます。
Invite him into your heart today.
今日、あなたの心にイエスを招くのです。
アーメン。 Thirdly, the poorly built house is someone whose life falters under trial.
三つ目、しっかり建てられなかった家、それは試練に遭うとぐらつく。試練に遭うとぐらつくです。
The third part of verse 49 says, The moment the torrent struck the house, it collapsed and its destruction was complete.
今日の御言葉49節に、川の水が押し寄せると、家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりましたとあります。
False Christians can be very successful at fooling others into thinking that they are genuine.
本物でないクリスチャンが上手に他人の目に本物のように思わせることはできます。
Sometimes they even fool themselves.
時には騙すこともあります。
However, the sure test that shows if a person's faith is real or not is how they respond to trials and temptations.
でも、人が信仰を持っているかどうかは、その人が試練や誘惑にどう対応するかではっきりとわかるんです。
Maybe they get a bad illness.
悪い病気にかかることもあります。
Other times it might be persecution.
迫害に遭うこともあります。
Sometimes it's big temptations, especially relating to money, sex, or various kinds of drugs.
大きな誘惑、お金、性の問題、薬物といったこともあります。
These kind of trials and temptations may come to any of us.
これらの試練は誰にでも襲ってくるんです。
But only a genuine faith is going to get us through them.
その時、本物の信仰だけがそこを通り抜けさせるのです。
If our faith is not based on the solid rock that is Jesus,
私たちの信仰が岩の上に立っていなければ、つまりイエスと固くつながっていなければ、
If we don't have a relationship with Him, then these trials and temptations will break us.
これらの試練や誘惑が私たちを破壊するのです。
Let's turn to for our last verse today. First.Thessalonians chapter 3 verses 2 to 8.
では最後の御言葉を見ます。テサロニケ人への手紙1、3章2節から8節です。テサロニケ人への手紙1、3章2節から8節です。
We sent Timothy, who is our brother and co-worker in God's service in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith.
私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、
So that no one would be unsettled by these trials, for you know quite well that we are destined for them.
このような苦難の中にあっても、動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。
In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and it turned out that way, as you well know.
あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実となったのです。
For this reason, when I could not stand it any longer, I sent to find out about your faith. I was afraid in some way that the tempter had tempted you and that our labors might have been in vain.
そういうわけで、私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。
But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you have always had pleasant memories of us.And that you long to see us just as we long to see you.
ところが、今、テモテがあなた方のとこから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。また、あなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。
Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith.
このようなわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、あなた方のことでは、その信仰によって慰めを受けました。
For now we really live, since you are standing firm in the Lord.
あなた方が主にあって、固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。
Do you really know Jesus?
あなたは本当にイエスを知っておられますか？
Or do you just know about him?
イエスについての知識を持っているだけではないですか?
It's a very important thing to think about.
この質問はとても重要な質問です。
Because sooner or later, the trials and temptations will come.
なぜなら、遅かれ早かれ、試練や誘惑はやってくるからです。
If you don't know him, you won't be able to stand.
イエスを知らないと、イエスが誰であるか知らなければ、固く立つことは難しいのです。
Now is the day of salvation. Now is the time to enter into a relationship with him.
今が救いの時なのです。今がイエスと強くつながる時です。
Start walking with him by faith.
信仰を持ってイエスと歩くのです。
Build your life on the solid rock.
自分の人生を固い岩の上に築いていくのです。
アーメン。